皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。はい、これまで財務大臣、経済成長大臣、防衛大臣とやってきましたけど、
来ましたね。
今回は、
今日はこれまで取り上げなかった大臣とか、人事についてちょっと紹介していければなと思っていて、でそれでプラスちょっと全体の振り返り、これまで聞いてきて立野さんがちょっと疑問に思ったこと、
ありがとうございます、
そういうところをちょっと答えていければなと思っているので、総集編みたいな形でやっていければと思います。
わかりました。じゃあその他の注目、大臣、どなたになるんでしょうか。
まず注目ポイントとしては経済安全保障担当大臣、小野田貴美さん。
結構なんか話題というか、ニュースではちょこちょこ出てくるイメージが。
そうですよね、小野田さん結構若手で、まだ42歳とか、若手の参議院議員の2期目で大臣ってなかなかなれないんですけど、今回小野田さんは2期目でもう大臣になったと。
抜擢されたんですよ。へー。
でなんで結構有名なのか、取り上げられているのかというと、結構若手保守の政治家、イコール小野田貴美みたいな、SNS 上での知名度高くて、発信力も高い方なんですよね。で、なんで SNS でこう人気なのかでいうと、結構国会の質疑とかで、自民党なんですけど、自民党 の大臣に対してとかに対しても、こう保守的な立ち位置から、ストレートにこう提言をどんどんこれまでしてきたことがあって、なんか有名なのが外国人の留学生受け入れに対して国費で結構お金使っていると。なんか日本人の学生よりも外国人留学生の方に国費をどんどんこう使って支援をしているっていうところに、いやそれちょっとちゃんと検証してやりましょうよ、見直しましょうよみたいなところを言ったりっていうところで、結構注目を受けてきた人だったりするので、 SNS でめちゃめちゃ人気、プラス本人アニメ好き、めっちゃアニメ好きでオタク、アニメオタクで、やっぱりアニメオタクだと SNS 上にもいっぱいそういうファンいっぱいいるんで、
なるほど、
そういうところ支援、なんか結構俺らと一緒だなみたいなそんな気持ちで SNS で
親近感みたいな、
親近感し、ちゃんとこう表現の自由、漫画とかアニメとかの表現の自由をちゃんと守るという立ち位置も鮮明にしてる方、
保守だけど表現の自由もっていう、
そう、なので結構人気になってる
位置
に、で最近この高市政権、公明党離脱したじゃないですか。
ありましたね。
ここにもちょっと関わっているというか、前回の参議院選挙、参議院ので唯一公明党の支援をこう断って出馬して圧勝したという。
断るとかあるんですね。
そう、公明党が積極的に、保守的な議員ってあまり公明党を積極的に応援しないところがあるんです。
信条の違いというか、
信条の違いで、
で
それだったら別に応援いらないですよって
小野田さん言って、なるほど、潔い、
そう、別に公明党のために支持者のためにやってもらうとか、
公
明党の支持者の中でもいいなと思ってくれたら投票してもらえばいいし、なんか組織として別に応援はいりませんっていう形で、そこも潔く、
確かに、
っていうので、今回公明党離脱して、小野田さんが圧勝してるから他の議員もいけるだろうみたいな、
なるほど、
なんかそういうその注目株の筆頭で有名な方になっていて、高市さんのずっと支援して、今回の総裁選でもチームキャプテンっていう、キャプテンっていう
役職、
高市陣営だけチームキャプテン制度があってでも小野田さんがチームキャプテンとして総裁選支えて勝ったというところで、小野田さんが今回経済安全保障担当大臣に選ばれたという感じですね。
なるほど、まあ、結構きっぱりしたイメージですかね、うん、毅然としてるなっていう感じは、
ストレートに分かりやすく伝えるみたいな、うん、
それが人気で、
人気ですね、
抜擢もされてっていう感じですね。へー、能力とかも結構あるっていうことですかね。
そうですね、その能力がどれだけあるのかみたいなのがこれから、
まあ、やってみて
かなと思ってます、はいはいはい、やっぱまだこう今までは、防衛の政務官っていう、うん、防衛大臣、副大臣、政務官っていう
ナンバー3
の立ち位置を、はい、今までやってきたりとかはしてるんですけど、はいはいはい、まだこう副大臣とか大臣とかって初めてなんで、うんまあ、どれだけできるのかみたいなのが今後注目かなと思ってます。
楽しみですね。
で、安全経済安全保障大臣っていう役職、
うん、
今回なったんですけど、これ何か、ね、イメージなかなかちょっと難しいですよね、
うん、経済っていうわけじゃないですもんね。経済も別にいらっしゃるというか、うん、
で安全保障防衛大臣、
確かに
とも違う、
混ざってる、うん
まあ、これ何なのかっていうと、国の経済インフラを守る大臣で、
はいはいはい、
まあ、最近だと半導体とか、
はいはい、
レアアースとか、
うん、
インフラとか、まあ、そういう経済でこれなくなったら日本やばいよみたいな、うん、
食料とかも
食料も入ってくる、
はいはいはいはい、
入ってきますね。
なるほど、
経済でここ握られるともう国として回らないみたいな、
うんうん、
例えば最近だとアメリカと中国の間レアアースの輸出問題みたいな、
ね、輸出制限
するしないみたいな、
はいはい、
あれもやっぱりそれを止められるとアメリカの経済持たないとか、
うん
まあ、日本もレアアースを元にいろいろな製品を開発したりしてるから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
っていうのもあって中国にそこ依存しすぎたらそこ止められたら大変なことになるよね、
うん、
じゃあ、中国だけに依存しないレアアースの供給網を作っていかなきゃいけないよねとか、う
んうんうん、はい、
半導体の技術が他国に流出しないようにいろんな制度とか守る仕組みしっかりやっていかないといけないよねみたいなのがここ最近こう注目されてきていて、
はいはいはい、
でその、注目されるに従ってこの経済安全保障担当大臣というのが多分5年ぐらい 4,5 年前ぐらいから初めてできてきた新しい、
はいはい、
大臣になっていますね。
なるほど、
でここの大臣今まで注目株で、うんうん、注目株がどんどん今までこうついてきていて、
うん、
初代は小林鷹之、
コマホーク、はいはい、総裁選も出てた、そうですよね、
もう若手のヒット
星
の筆頭みたいな
有力
株、次いつかは首相になるんじゃないかみたいな、
うんうん、
で2番目が今回首相になった高市さん、
うんうんうん、
で3番目が2回目に取り上げた木内実さん、
はいはい、
結構実力派の保守、
確かに
議員が
みんな出世してる、
みんな出世してるところになってるので、
はい、
やっぱちょっとここで何だろう、
成果を上げれる
かどうかみたいなのが注目だし、うん、逆にこの今回の政権で前任者が多いので、
はいはい、
高市さんも分かるし、コバホークも自民党の中で政調会長っていう重要な役割いるし、
うんうん、
木内さんも閣僚にいるし、
は
い、まあ、分からないことあれば聞ける
状態
では
ある、
サポートもでき
しやすいというか、
しやすいから、うん、まあ、安心して多分任せたっていうところと、
うんうん、
あとやっぱ注目のところで言うと外国人問題っていうところが、
はいはい、
こう参政党が伸びてきている躍進の原因、
うんうん、日本人ファースト、はいはいはい、
やっぱそこは外国人に対しての不満みたいな世論、
うん、
そこに対して何も対処できていないみたいな、
うんうんうん、
日本人よりも外国人の方が優遇されてるんじゃないかみたい なんかそういう世論の不満みたいに出てきているのに対して、うん、やっぱここで高市さんが対処しないとちゃんと、
そうですね、
排外主義にならない程度に、
はいはいはい、
対処しないとうまくこうマネージメントしないと、
うん、
大変なことになるので、
うんうん、
まあ、そういう意味では今までこう外国人問題に対して発言してきた小野田さん、さっき外国人の留学生に
国費を、はいはい、
みたいな、なんかそういうのをずっと言ってきた方っていうのもあるし、
はい、
小野田さん自身ハーフなんですね。お父さんアメリカ人で、
はいはい、大きいですもんね。
そうそう、めっちゃ背高い、
はい、
めっちゃ背高いで、子供の頃やっぱハーフだといじめられるみたいな、自身も経験しているっていうのもあって、まあ、あのその立場からあのなんですかね、ハーフとか外国人でのこう立ち位置みたいなところも、うんうんうん、まあ、経験している人がやることによって、
なるほど、
こう変な排外主義みたいなところは一線隠しつつも、うんうん、やっぱ今までのちょっと行き過ぎた外国人優遇みたいなところを、うんうん、
はい、
もうちょっと公正にやっていこうみたいなところが結構注目されている。
なるほど、
まあ、小野田さんに課せられた役割、
はあ、結構確かにどっちの立場も分かるみたいなところが、
そうそうそう、
はあ、
バランス取れた、
そうですね、
人事ないかなと思ってますね、
う
ん、
単に入れるなっていうだけじゃ回らない部分もあるみたいな、そうそうそう、うん、あ、面白い、
うん、まあ、ここはちょっとあのまだこう力がどれぐらいあるのかみたいな、
うん、
まだ分からないですけど、うん、
はい、
ちょっとここからは注目できる部分じゃないかなと思ってます、
うんうんうん、なるほど。
次ですね、第2、はい、もう一つちょっと注目のところがあって、ここはあんまりこう誰からもあんま注目されてないところなんですけど、
ならではの、
ならでは
の、吉野さんならではの
地方創生担当大臣の木川田さん、
はい、へ、
木川田仁って、
いやあんまり聞いたことないというか、
あんまり出てきてない、
ね、顔がパッと出てこないですね、
うん、ここのなんか重要というか面白いところがあって、
は
い、
ほうほう、
あのこの担当の正式な呼び名をちょっと今から言いますね。
はいはい、正式な呼び名
ちょっと聞いておいてください、
はい、
内閣府特命担当大臣かっこ沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全子ども政策、少子化対策、若者活躍、うん、男女共同参画、
長いな、
地方創生アイヌ施策、共生共助、女性活躍担当、
ま
はい、女性社会担当、地域未来戦略担当
いや長いな全部もうこれなんかいろいろ入りまくってないですか、
全て入りみたいな、いろいろその他全部入りみたいな、
これだって少子化対策、子ども庁とか、
子ども庁とかも
ありますよね、
そう、子ども庁の担当だったりとか、
女性
活躍の担当だったりとか、
地方創生
とか北方領土の対応とか、
はあ、
もう全部いろんなものごさまぜに入れてます
。やばすぎないですか一人でできんのっていう、
そうね、今までだったらあの複数の女性活躍担当大臣誰誰みたいな、
ああはいはい、女性がなってみたいな、
なってみたい、3大臣分ぐらいがあるのを一人が
すごいじゃないですか。
で、
はい、
まあ、なんか自分だったら、うん、なんか初めての女性総理だし、
はいはいはい、
なんかここに2人ぐらいこう女性大臣みたいなのを、
うんうん、
任命したらちょっと話題にもなるみたいな、
あ、なるほど、人数、女性閣僚が多いよみたいな、
多いよみたいな、でもそれをあえて今回やらなかったんですよ、ね、
はいはいはい、
で、あの恩も売れるし、
うん、
その大臣任命したらその例えばいろんな
抜擢してくれたみたいな、
抜擢してくれた恩も売れる、でもその恩を売るっていうことを選択せずにもう木川田さん一人に任した、
はい、
で木川田さんはこれ自分の腹心なんですよね。
あ、そうなんですね。
本当の腹心みたいな。
へえ。仲がいい。
あの、もともと松下政経塾出身なんですけど、
はい、高橋さんが、はいはい、
という、あの、松下幸之助の門下生みたいな、
うん、塾で学んで、
うん、その後輩にあたる木原さんも松下政経塾出身、
はいはいはい、
で、あの第2回第3回目でお話してした、
うん、
責任ある積極財政議連の幹事長っていう、うんうん、結構あの
偉い
役職やっていて、
はい、
で高橋さんの総裁選の司会進行役
を
やっていたり、もう本当にもうずっと一緒にやってきている、
はい、支えてくれてた、
支えてくれてる、で同じ考え方みたいな、
財政
の問題に関
しても
考えの近い方なので腹心なんですね、
はい、
でここの腹心にじゃあこの三大臣分の仕事を与えて何がしたいのか、
は
い、
確かに、
はいはい、これはこれあんまり言われてないですけど、
はい、
これはこの、 あの細切れのいろんな部門とかの予算の統廃合をしようとしてんじゃないかと、
あ、なるほど、
思われます。
無駄なとこ削減して、
そうそうそう、あの片山さんが同時 あのっていう役割で、はいはい、
イーロン・マスクがやってたやつ、
アメリカでやってた、ね、あの削減して効率化する、
はいはい、政府効率化省ですね
みたいな、そこに対応してこの今の少子化とか、
うん、
若者活躍とか、
うんうんうん、
男女共同参画とか、
はい、
結構福祉的社会福祉的なところが多い
ん
ですけど、
うん
うんうん、ここを削減する、
うん、
予算を削減するみたいな、うん、結構無駄な予算も多いんじゃないかみたいな、
う
ん、
批判
なんか NPO とかのなんか一部の NPO にこの予算をつけるのが、
はい、
あの偏ってるとか、なんかそれは利権なんじゃないかとか、そういう批判もされているような領域
なので、
なるほど、
はい、
ここをもう一人の大臣にして、うん、逆にもう仕事するなと、
ほう、
仕事予算もつけないし仕事もするなと、
はいはいはい、
もうあの
なくていいんじゃないかみたいな、
なくていいんじゃないか、もう一人に担当させても仕事を逆にするなという、
はいはいはい、
予算も使うなっていうことをしようとしてるんじゃないか。
なるほど、ガサッと持ってきて、まあイーロン・マスクじゃないですけど、それでなくて回るんだったらいらないってことだよねみたいな。
そうそうそうそうそう、
同じようにやろうとしてるんですね。
で、まあ、片山さんがこの予算いらないだろう、いらないだろうって、うんうんうん、多分削減どんどんしようとしてる時に、
はいはいはい、
木原さんはそれと一緒に、あの、
なるほど、逆についたとこだけやってって、つかなかったところはもう、
ところはもうじゃあ
なくしていくみたいな。
そこで反対をしない人を置いたというか、
はあ、
予算削減に反対しない自分の腹心を置いたと、
はいはいはい、なるほど、まあ、確かに責任ある積極財政だから使う部分はもう選んで使いたいから、そう、
成長分野に予算持っていきたいから、
うん、
社会福祉ってやっぱりお金予算尽くしても、
うん、
落としても成長にはなかなか寄与しないという
、まあまあそうですね、
領域になってくる
ので、なかなか、うん、
まあ、そういうので一人に任せてもう切っていく役割みたいなところをこ
う
任せてるんじゃないかと勝手に想像してます。
お、分東の視点で。
視点で。
なるほど。すごいですね。じゃあ結構責任重大というか。
結構重要ですね。
うんうん、あんまり言われてないけど、うん、楽しみな部分でもありますね。
うん、まあ、ちょっと懸念もありますけどね。木川田さんは、
はい、
ちょっと懸念で言うと、
おうおう、
あの、総裁選の司会、出馬会見の司会進行、うんうん、高橋さんのやった時に、
はい、
あの記者を当てるときに、
はい、
あのそこの顔の濃い方とか
、はい、
顔の白い方みたいな当て方して
今時
今時それをして2回それをやってるんで、
はい、
あの同じ司会進行だから1回で顔の濃い方、
はいはいはいは
い、でその時が高橋さん注意したのに、
はい、
その次の指名で顔の白い方
みたい
な、何やってんやん、
言うこと聞いてないじゃん、
言うこと聞いてないし、最近で言うと北方領土の、
はいはいはいはい、
ところをあの視察に行った時に、
はい、
なんか一番外国に近いところ、
あ、なんか見たな、
それは日本でしょ、北方領土日本
なの、まあ、捉え方によってはそう捉われちゃうような、ちょっと表現がうまくない
ですかね、うまくないというか、ちょっと失言癖がある、
失言癖怖
い、ちょっと怖いっていうね、ちょっとそういう懸念もあるんですけど、
なるほど、
まあ、優秀らしいは優秀らしい、
うわ、なるほど、
ちょっと不安ではある、
確かに不安だな、
まあ、頑張ってほしいな、
うん、でも責任はあってできる人だと、うん、
ですね、
なるほど、
まあ、閣僚としては注目の人事でいうとそれぐらいなんですけど、うん
ですかね、
うん、まあ、せっかくなんでちょっと他の人事もちょっとさらっと、
お、閣僚以外で、
閣僚以外の人事も触れておければなと思ってるんですけど、うん
う
ん
う
ん、最近やっぱこう変わったなと思うのが自民党の候補、
あ、確かに
変わった、
それは結構感じますね。
今回自民党の広報本部長鈴木貴子さ
ん
が就任してから、
うんうん、なんか若めな女性ですよね。
若め女性ですね、まあ、30代だ、
うんうんうん、
女性で、あのここを抜擢、鈴木貴子さんに抜擢した
ん
ですけど、
はい、
これがすごいヒットしていて、
うんうんうん、はい、
SNSX のアカウントで、うん、もう全部自民党の会見動画とか、う
ん、はいはいはい、
全部すべてあの切り取らず、
うん、
そのまま公開するとか、
あれですよね、全文公開というか
全文公開
QA をどの新聞社が何聞いてどう答えたみたいな、
それもすべて文字起こしして公開しているっていう、
はいはいはい、いや、あれめちゃくちゃすごい、
自民党ダイレクトっていう、
はいはいはい、
呼ばれてるんですけど、もう直接ダイレクトに情報を届けようっていう
確かにあれ結構メディア側からしたらもう
操
れないというか、
そう変更コードできないというか、切り取れないというか、うんう
ん、あの支持率下げてやるみたいじゃないですけど、そう思ってたら切り取れちゃいますもんね。
そう、もともと今までは切り取りでいろいろこう、なんだろう、議員の発言が切り取られて、うんうんうん、メディアからラッシング受けたりしたところ、はい、いやいや全文見てくれたら、はい、
その文脈も含めて、
文脈含めてちゃんと見たらそれができなくなったりとか、うん、逆にメディアがそれやってしまうと、うん、それをSNS の人たちが元の動画見て、うんうん、反論できる、
全然違う文脈で言ってるじゃんみたいな。確かに、いや、あれめちゃくちゃ
危機的というか、危機意識というか、
これすごいですよね、
なったんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、まあ、鈴木貴子さんって、うん、茂木さんの総裁、
はいはい、
茂木さんが総裁選に前回と今回2回出てるんですけど、うん、そこをずっとサポートしてる、はい、茂木さんの広報担当みたい
な
立ち位置で大活躍していた人で、はい、その働き方とか動き方、はい、姿見て、いや、ちょっと自民党の候補をお願いしたいって、高市さんがもう一本釣りして、
お、すごい、
お願いしたい、
へえ、もう見る目あるな、
見る目実はあるっていう
すごいな。
そう、今までのこう閣僚の人事とかも含めて、うんうんうん、考えられた練られた人事を
しかも
しているっていう、
そこまで見てんだっていう、うん、敵チームの候補を誰がやってて、ここがすごいみたいな、
うん、
すごいですね、
すごいですね。
しかも杉さんもすごいですね、うん、そのやり方もそうだし、やり
方新しいやり方を、ね、開発して実行していくっていうのが面白い、うん、
いや、これはメディアが大変だろうなって。
そうですね、
緊張感が、
緊張感が
変な質問したら
できない、戦える。
確かに。
あとは、はい、自民党の税調のメンバーを大幅入れ替え、
出ました、これだけで株価上がるなっていう。
そうそうそう、
はいはいはい、
やっぱ自民党の税調って、はい、聖域って言われてたんですよね、
はい、
もう誰も手出しできない、
はいはい、なんか玉木さんが結構言ってましたよね。
そうそうそう、
国民民主の、
国民民主の玉木さんが批判してたりとか、うん、この税調が邪魔をして減税できなかったりとか、うんうんうん、逆に増税に持っていったりとか、
うん、
やっぱり自民党の中で税制を議論する立ち位置の人たちなんですけど、
はいはいはい、
自民党の中ではそんな自民党の政務調査会っていう、はい、今コバホークがトップ政調会長をしているところの、うんうん、下にある一部局、
うん
う
ん、
自民党税調のはずなのに、はい、この政調会長が人事権行使できなかった。
あ、政調会長って結構重役というか、
政調会長がもう政策のトップというか、政策を考えるトップにいる、はいはい、うん、その政調会長が、自民党の税調は
部下みたいなもんですよね。
部下だから全部人事ある、人事権持ってるはずなのに、はい、いや、そこは手出しできませんと。
はあ。
高市さんが昔、はい、岸田政権の時に政調会長をした時に、うん、ここのトップを変えようとしたら、はい、岸田さんにめちゃめちゃ怒られたらしい。
怒られるんだ。
そこは総裁人事だから手を出すなと。
はあ。で、なんか役員、社長の息子みたいな。
そうそうそう、みたいな。そこを今回、はい、総裁に高市さんになったんで、総裁人事なら、
あ、私が選べるんよねって、
選べるよねで手を突っ込んだっていう。
うわ、すげえ。
これ激アツっすね、
うんうんうん、
だからもう今までこう税調のトップが宮沢陽一、
出ました、ラスボスと、
ラスボス
結構 YouTube とかで
そうリハックとかに出て、うんうん、もうめちゃめちゃ叩かれてたりとか、
うん、まあ分からんでもないけど硬いなっていう感じは。
でその税調のトップだけじゃなくて、その中にいるインナーって呼ばれる人たちなんですけど、ここも基本的に財務省出身の方で占められていて、
はいはいはい、
財務省の考え方がもう財務省の自民党内に財務省の考え方をそのまま言っている人たちの集まりというか、
へ、
財務省の今までの財務省の緊縮的な考えが、
うんうんうん、
この自民党税調の中ではその考え方の人たちしかインナーにはほぼほぼいなかったっていうところがあって、でそれをもう人事を高市さんは大きく変えたと。
これはやっぱ変えられなかったんですか、今までの人たちは。
今までは、まあ、変えなくてよかったと思ってた。 あ、
だってトップもそれでいいと思ってるんだ。
総裁もその考え方
近いからか、
近いから岸田さんもそうだし、
あ、
石破さんもそうだし、
じゃあよくやってくれてんなみたいな、
そうそう
そう、で口出すんじゃねえ、
口出すなよ
と、僕やってんだから、
そう、
あ、
っていうところで、もうあのその考え方も変えて、財務省出身の税の専門家だけの組織じゃなくて、
うんうん、
そこじゃなくてもう全国の代表として、
うんうん、もう
国会議員があの必要だと考える税制の方向性を示す役割だと、うん、もう細かい税の話は、はい、財務官僚がいるんだからそこに任せればいい、方向性を決めるのが
政治家、
政治家、自民党税調の役割だろうという考え方で、今回も宮沢雄一さん辞められて、
うん、
小野寺さんっていうあの財務省出身でもないし、
うん、
税のところのめちゃめちゃ詳しい人じゃない人をあえて置いたり、
は
い、あとは山際泰四郎さんとか、はい、西村康稔さんとか、
お、西村さん、
ここの結構こう積極財政な人たちをこう税調のインナーに送り込んで、
はい
はいはい、今半分半分ぐらい、
おお、積極派、それでも半分なんだ、
あえ、うん、ここはちょっと半分半分
バランス取ってみたいな、
バランス取ったっていうので、まあ、そこで議論をちゃんとしてくださいね、
うんうんうん、まあ、確かに半々ならあれか、うんうん、中立的な決断が出るというか
っていう形で、これも結構あのやっぱ人事変え、うん、人事握れば政策全然変えられるなっていうのが、ちょっと今回高橋さんの動きを見てて分かりますね、
うんうんうんうん、確かになんか直近でも玉木さんがあの最近の方が信頼度上がってきたみたいななんか言ってましたよね、
うん、そうそうそう、あのなんか国民民主か玉木さんに、うん、高市さんがあのガソリン減税の時に、うんうん、早くあのガソリン減税を年内にやってくださいよって、うん、高市さんに、あの税、自民党の税調が全然動かないから、
はい、
ちょっと年内やってくださいよって、うんうん、直談判したことがあって、
はい、
その時の話を昨日か一昨日の、はい、あの国会で高橋さんが言ってたんですけど、
はい、
私に言ってくれればあの時も野寺さんに、
うん、
ちょっともっと早くしてって言って動かしたんで、
うん、
まあ、ちょっと動き遅いなって思うことがあったら私にどんと言ってください、
は
い、
すげー、ケツ叩くから、
ケツ叩くから、
止まってそうだったら言えと、
すげーと思って、
で小野寺さんケツ叩かれ
て、
やべやべって言って巻いたんだ、
巻いたっていう面白いなというですね。
なるほど、
人事のところでいくと、あの今お話したところがちょっと今回の注目人事かな、う
んうんうん、なるほど、小野寺さんだったり、うん、木川田さんか、
うん、
いや楽しみですね。そんなところですかね、人事周りでの面白いそうな、うんうん、
じゃあここからちょっと、
はい、
舘野さんのこれまでの振り返りじゃないんですけど、うんうん、疑問点みたいな話、
そうですね、いや閣僚で結構面白くてなんか動きそうだなっていう、なんかポジティブな印象あるじゃないですか、
うんうんうん
うん、もっと早くこうなってくれよってめちゃくちゃ思ってて、
そうですね、
はい、
高橋さん、
そもそも3回目総裁選出るの3回目、うんうん、やっと通ったなみたいな、
うん、
前回とか通りそうだったじゃないですか、
前回、そう去年ね、
で石破さんがまあなって1年ぐらい、うん、結構なんか進まなかったなって印象はあって、
うんうんうん、
なんでもっと早くならんのっていう、
ね、高橋さんこんなに動かしてるんだったらもっと早く動かしとけば
よかったじ
ゃん、もっ
と早くいい展開になったんじゃないのっていう、
まあ、今回3回目になったんですけど、うん、まあ、1回目は正直あの岸田さんになった時
は、はいはい、
これはあの慣れない戦い、そもそも勝てない戦いだって、
そうなんだ、
当時あの河野太郎さんが人気めっちゃ高かったんですよ、
はい、なんか
今では考えられない
んですけど、そうですよね、
そう、
そんな時期もあったんだっていう、
で、まあ、安倍さんは保守、あの、
うん、
保守、安倍さんが辞められた後菅さんで、その後、うんうん、総裁選で岸田さんになったんですけど、
そっか菅さんの後か、
まあ、安倍さんがまだ生きられていて、
はい、
その時にやっぱ河野太郎さんだとちょっとあの安倍さんの考えとはだいぶ違うというか、
うん、あ、そうなんだ、
ちょっと危機感持っていて、
安
倍さんはそれだったら自分のを外務大臣として支えてくれた岸田さんにもさせたいと、
うん、
まあ、ずっと支えてくれたから、
うん、
まあ、岸田さんにさせるのが筋だろうって安倍さんは考えていて、
はい、
でもあのとはいえ っぱ岸田さんってやっぱりあの党内でいうとリベラル、
うん、
ちょっと左寄りみたいな立ち位置だから、
はい、
その岸田政権になった時に保守の考えを内部でぐっと入れたいと、
はいはいはい、
食い込ませたいっていうところで高市さんが手を挙げて高市さんにもう支援をして、もともと泡沫知名度もあんまない泡沫だったところからもう安倍さんの支援で、はい、もう議員票は河野さんを上回るぐらい、
あ、そうなんだ、その時
へで 3位になった時に、
はい、
あの岸田さん高市さんで連合軍として決選投票で、
あ、なるほど、
河野さんを上回って、
はいはいはいはい、
岸田さんになって、
あ、じゃあそこで影響力出て、
影響力出てそこで政調会長その後なったんで、
うんうん、党の重役について党の
政策を決める、
はあ、
もう実際政策考えてたのは高市さんの政策もどんどんこう入って、
あ、そうなんですね、岸田政権で、
岸田政権、そこは戦略、安倍さんの戦略勝ちみたいなところがあって、
うんうんうん、そっか、まだ全然知名度ないところから一気にここで重役まで押し上げたというか、
まあ、あの時に勝つっていう見込みはなかったんですけど、
はいはいはい、
去年ですね、去年は、
いやー、そうですよ、
勝てなかった、
これ
はね、もう
覚えてるのは当日株価が
すごい下がって大変なことになったんですけど、
バーって上がって、
うん、
もしかして高市さんがってなってバーッと上がってストーンって落ちていくっていう、
まあ、これね、高市さん党内に地盤がないんですよね。
ああ、
飲みに行かない
。
手付き合いよりも政策勉強とか政策立案みたいなことをずっと優先させてきたんで。
はいはいはい。
まあ、だからそれをやってきたから今どんどん矢継ぎ早に政策打っていってるみたいなところ。
うんうん、別今のサラリーマンとしては全然ありというか、飲みまくってる社員よりも真面目にいろいろ勉強してる人の方がみたいな。
まあ、やっぱりこう。飲みに行ってないからあんまり高市さんのこと知らないとか、
ああ、まあ議員の中で、ね、
議員の中でのあんまり高市さんと込み入って話したことないんだよなみたいな人が多かったり、
はいはいはい、
あとはもともと安倍派だったんですけど、うん、あの安倍派清和会っていう、
はい、
あの派閥だったんですけど、そこを、
うん、
あの辞めた経緯もあって過去に、
うん、
辞めた経緯もあって、
はい、
その安倍派っていうのが党内で一番あのでかい派閥だった
んうんうん、うん、
ですけど、そこを辞めたことによって、
はい、
その安倍派の中でも高市途中で辞めた、なんで高市さんを支援しなきゃいけないんだ
お
みたいな反発も一部
ある、なるほど、
過去の経緯としてみたいな、ちょっとなかなかこう党内に自慢が作ることが難しい選択をしてきていたっていうのもあって、
うんうんうん、
あと、
はい、
党員の人気、今でこそ高1位だったんですけど、今回、
うんうんそうですね、
去年の段階だとスタート時点でまだ浸透知名度なくて、
あ、そうなんだ、
3位だったんですね。
へ、
新次郎、石破、
ああそっか、
高市の順番、
三つどもえみたいな、
三つどもえで、
はいはい、
新次郎トップで、
ちょっと そっかその時も
そうそうそう
新次郎1位か。
でも政策すごいってなって、うんうん、どんどん前回も知名度上がってって、うん、結果石破さんを追い越して党員の票でも追い越してい
った
っていうところ、その過程の中でちょっとまずいなっていうところがあって、あの高市さんをインターネットの著名人、ネット上で活動して YouTube とかで発信している著名人の人が支持している保守的な人は結構多かったんですけど、その一部の著名人が結構暴走して、
暴走して
他の候補者を罵倒しまくるみたいな、
はい、悪口
言いまくるみたいなもう反日だとか、中国の
ああまあよくサムネとかであるのかな、
親中だとか、
はいはい、
ちょっとそういう罵倒しまくって本当も嘘もごちゃ混ぜの情報とかを言いまくって、でそれに乗ったそのファンたちも、
はいはい、
あのネット上で他の候補者をこう罵倒しまくるみたいな、
まあ、口悪くなりますもんね、
っていうのをどんどん やったおかげで、うん、高市さん自身はそんなこと言ってないんだけど、
はい、
高市さんのファンへの嫌悪感みたいなところが議員の間で蔓延していたっていうのもよく言われて、心情的に
もったいないというか、
そうもったいない、
そうなっちゃうんだなっていう、
そういうのがあった中で最後岸田さんが、
うん、
もう高市以外に投票しろっていう大号令で、
うん、
あの石破さんだったんですけど、まあ、岸田さんはやっぱリベラルな派閥のところで、うんうんうん、高市さんは保守っていうところで、うん、あの岸田さん的には保守の、まあ、清和会とか安倍派とか、
はい、
あのにこう実権を握られたくない、リベラル岸田さん宏池会っていう自民党のこう、はい、今までこう吉田首相とか、
はいはいはい、
池田勇人とか、なんかその路線できている中で、
はい、
あの安倍さんとか、そう路線が違うんですよね、
政治っすね、
そこの路線が、はい、こう自分以外のところに生かしたくないみたいな気持ちで高市さん以外っていうので最後こう動いちゃったっていうのが前回、
うんうんうん、
なんその反省生かして今回は、
はい、
あの高市さんの支持者、
はいはい、
ネットでの著名人たちは、
はい、
あのめっちゃ抑えてました。
あ、そうなんだ。
なんか噂によると高市さんが、うん、あのもうそれはやめてくれっていうのを、あ、
言うなよと、
言うなよと、
そっか、
応援してくれるのはありがたいけど、
うん、
そういうことは言ったら今回本気でなりたいから、
うんうん、
邪魔になっちゃうからっていうのを、うんうん、お願いして抑え込んだ。
なるほど。
っていうのは
すげえ、そこまでケアすんだ。
あって、
確かになんかひろゆきさんがなんか一番やばいのは頭の悪い味方だみたいな。
そうそうそうそう、本当にそう
そうだよな。
それもあって今回やっと慣れたんじゃない。
うんうんうん、なるほど。
いろいろ、
いや難しいな。能力あるけど、まあない部分で時間がかかったというか、うん、政治の部分もあったりっていうところですね。
うん、まあ、もう今回がラストチャンスというか、もう今回なるしか道はなかったんじゃないかなみたいな。
うんうん、ホップステップで、
うん、
やっと飛べたと
ですね。
まあ慣れてよかったなっていうところですかね。うん、でもまたちょっと気になってるというか、うん、今全体的に閣僚良さそうじゃないですか、うんうん、人事もうまいことやってるのかなと思うんですけど、逆になんかここが心配というか、うん、なんか資格みたいなところあるのかなっていう。
やっぱりそこはもう支持率を低下する、
うんうんうん、
今めっちゃ期待されてて高いので、
うん、
この支持率が逆に期待外れみたいな感じで逆転する可能性はあるかなと思って、
一気に落ちちゃうみたいなのが、
一気に落ちるみたいな、
怖いのか。
怖い。でいくつかその可能性いろいろあるんですけど、一つはさっき話した変な発言するみたいな、うん、
はい、
川田さんとかがちょっと怪しいんですけど、
はい、
とか
頼むぜ。
そう、そこ今はまだ高市人気
ボヤぐらいであ
るから、ボヤで収まったところをもっと不用意な発言しちゃうみたいなところが、あの危ない。
確かにな。
ちょっと木川田さんには気をつけて、
確かに
もらいたいなというところと、あとはやっぱ政治資金とか、はい、そこら辺が閣僚から出てくると問題が、
あ、スキャンダルじゃないですけど、
スキャンダルみたいな、お金に関するスキャンダルが出てきたら、
うん、
結構やっぱりイメージ悪い。
なるほど。
そういう可能性がある人は多分覗いてると思うんですけど、
うんうん、高市さんとか結構クリーンというか、
高市さんはそういうの興味ないというか、
お金なさそう、
お金ない、お金ないってあの周りから心配されてるぐらいの、お金に全然興味ない人なんで、
うん、いや上にいたらちょっと困る、社員からしたら困る人かもしれないですけどね全然稼がないよみたいな。
そう、ね、あとはあの自民党内掌握しきれるかみたいなところ
が、ああ党内か、
党内で今回あのガソリン減税とか、
はい、
あの党内の増税、その大体財源として増税するみたいなところは抑え込めたんですけど、
はいはいはい、
あの小野寺さんも尻叩いたりとかして、
はいはいはい、
片山さんと連携して抑え込めたんですけど、
はい、
党内やっぱあの半分ぐらいは敵というか、
はい、
あんまりこう、
わ、
近くないというか、最後の総裁選のあの決選投票でも小泉さんの公表した人は半分弱ぐらいはいるので、
う
ん
う
ん、
そっか、まだそうですね。
そこに、掌握はまだしきれてないので、
うんうんうん、
ここの年内多分増税しようみたいな動きは多分出てくる
ので、
例えば防衛費の増額するんだったら、
はいはいはい、
増税、
財源
増税しろとか、
なるほど、
ガソリン減税の財源増税しろとか、年収の壁引き上げるんだったら増税しろとか、なんか何かにつけて増税しろが出てくるのをどれだけこう、はい、あの叩けるかとか、 抑え込めるかみたいなのはちょっと、そこ多分増税しちゃったら高市さんの期待が全部裏返しになっちゃう、
まあ、程度にもよるけどって感じですかね、
なと思って、あと議員定数削減、
ああ維新と組む時の
組む時に
一丁目一番地だみたいな吉村さん言ってたやつですね、
年内に議員定数削減の法案を提出するっていうところが、はい、マスト条件なので、これができないと
連立解消か、
連立解消になっちゃうので、
なるほど、
党内まとめられるのかみたいなところと、
はい、
維新をどこまでで納得させられる
か、はいはいはい、そっか、維新をちゃんと連立の枠に入れ続けないと厳しいからってい
う、今は支持率高いんで、維新をで一緒にやってた方がいいと思ってはいると思うんですけど、
確かに
やっぱりでも議員定数削減は一丁目一番地って言っちゃってるんで、
はい、引っ込めない、
引っ込めない、引っ込めれない維新の性格上、ちょっと引っ込めれない人たちなんで、
はい、
ここをどううまく党内まとめられるかが重要ですね。
うわ、意外と結構あるのか、
いろいろ結構ハードルはあるのが怖いです
ね。今は良さそうだけど、
最近のあの最近ここ2日ぐらいで批判されているので言うと、
はい、
あの台湾有事の話、
はい、
の発言で、
はいはいはいはい、
存立危機事態に、
うん、ああ台湾が
なりうる可能性あるみたいな発言で、
はい、
あの一部の人からめちゃめちゃ叩かれたりとか
し始めてるので、可能性の話ですよね。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、ちょっとここそういうのがなんかあのいろいろメディアの中で取り上げられて支持率が下がるみたいなことも、
まあそうか
なみたいな
取り上げ方というか、
ちょっとここはまた別のテーマで詳しく話そうかなと思ってるんですけど、ちょっとそういう課題というか危険性みたいなリスクはあります、
なるほど。いや、なんとかなってほしいな。いいですか、もう一点というか、はい、まあ次何が注目になってくるのかというか、今後のイベントって注目イベントどういうところになってくるのかなっていう、
まあ、一番まずは補正予算を成立させられるかどうかっていうところですね、あの12月中旬までにあのガソリン暫定税率なくす法案通すとか、あとはあのいろいろ防衛費増額するとか、
はい、
電気代とかで補助をするとか、
はいはいはい、
まあ、そういったことをやろうとしているので、まあ、それがあの通るのか、
はいはい、
まあ、特に多分イシューになるのが国民民主党の年収の壁引き上げ、
うん、おついに
そこをどこまでやるのか、
あの壁がどこまで上がるか、
壁がどこまで上がるかっていうのと、う
ん、はいはいはい、
基礎控除、
はいはい、
どこまで引き上げるのかみたいな、あの僕たちの
確かに、
あの手取りがどんだけ増えるのかみたいな、
税金が減って、
そう税金が減るのかみたいなところが
めっちゃ影響出てくるな、
出てくるよね、でそれを国民民主党が言ってるまま受け入れるのか、はい、それとも、
あの、まあ、
多少の調整というか、
下になるか
下になるのか全くやりませんなのか、そこら辺の議論が今後出てくる。
もうなんかガソリンとかって進んでる、
もうガソリンはもう
ほぼ通ったんですかね、
もう合意できてるんで、
はいはい、
もうそれは大丈夫、粛々と進めてい
く、すごいな、ケツ叩いたやつですよね、
ケツ叩いた
やつ、うんうん、
もう多分今週来週ぐらいからガソリンがだんだんと下がっていく、
へえ、あ、もう下がるんだ、早、ね、はい、年収の壁も年末であれですか、
年末までに決めたいって
決まったら
国民党は言ってる、
今年の手取りが増える、
今年の年末調整に間に合うかどうかはちょっと微妙なタイミングですね、来年からになっちゃうかもしれないし、
はいはい、
まあ、でも今年引き上げる可能性というか、戻ってくる、年末調整戻ってくる可能性もまだある、
お、頑張って
頑張ってほしい、
うん、
あとはさっき言った議員定数削減法案が、
はいはいはい、
本当に提出できるの、どんな内容なのみたいな話、
うんうん、提出っすもんね、
提出なんで、
うん、
提出しましたが
通りませんでした、もう、
うん、もうあり、
あ
だし、
はい、
あの一旦今なんか自民党が今やろうとしているのは、
はい、
1割削減する法案提出して、
はいはいはい、
それをあの来年秋に小選挙区と比例、
うん、
どっちも削減、
どっちも
秋までに秋に削減するっていう 方向性に持っていこうとしてる、
うんうん、最初なんか比例減らすみたいな言ってましたけど、
比例だけ減らすと減らすみたいな話はしてたんですけど、うん、それだと少数
意見が
反映されたいみたいな反対も多いから、
うん、はい、
自民党内だとそれだと通らないんじゃないかみたいな、
あ、ちゃんと考えてるんですね、うん、
まあ、それを維新が OK とするのかどうかって
、あ、そもそもか、はいはいはい、なるほど、そのあたりが出てくるかどうかが、うん、注目ポイントって感じですね。注目ポイントですね。でも12月って言ったらもうすぐですね。もう今11月だから
来月なので、
お
それが通って、はい、いつ解散かみたいな。
解散ありえるんですかね。
ありえるんじゃないですかね。来年の1月あたりとか、
支持率高いし、
高いし、
いやー楽しみだけどな。やっぱ相場は解散って結構相性がいいというか、
上がるんですね、
はい、上がることが多い印象はありますね。
ちょっと今回今まででちょっと一旦は高市政権の閣僚人事みたいなことを振り返っていくのを今回4本目出していただいたんですけど、ちょっと今後はあのいろいろなあの高市政権に関わるような政策の話とか、今何が問題になっているのかとか、ちょっとトピックで
注目ポイントとか
話していきたいなと思っているので、引き続き聞いてもらえればと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。